第二列王記7章1節から11節、旧約聖書589ページです。では1節から11節まで皆さんご一緒にお読みしましょう。はい、エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこう仰せられる。足の今頃サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1セケルで、大麦2セアが1セケルで売られるようになる。しかし侍従で王がその腕に寄りかかっていた者が神の人に答えていった。たとえ主は天などを作られるにしてもそんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。さて門の、さて町の門の入り口に4人の外領があった。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろうか。たとえ私たちが町に入ろうと言っても町は飢饉なので私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。さあ今アラノの陣営に入ってこもう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら私たちは生き延びられる。もし殺すならその時は死ぬまでのことだ。こうして彼らはアラノの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。見るとなんとそこには誰もいなかった。主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、太鼓を聞かせられたので彼らは口々に、イスラエルの王がエテ人の王たち、エジプトの王たちを雇って我々を襲うのだと言って、夕暮れになると彼らは腐って逃げ、彼らの天幕や馬やロバ、すなわち陣営をそのまま置き去りにして命からがら逃げ去ったのであった。この雷鳴人たちは陣営の端に来て一つの天幕に入り、食べたり飲んだりして、そこから銀や金や衣服を持ち出し、それを隠しに行った。また戻ってきては他の天幕に入り、そこから持ち出し、それを隠しに行った。彼らは話し合っていた。私たちのしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに私たちは止められている。もし明け方まで待っていたら私たちは罰を受けるだろう。さあ行って王の家に知らせよ。彼らは町に行って門兵を呼び、彼らに告げて行った。私たちがアラムの陣営に入ってみるともうそこには誰もおらず、人の声もありませんでした。ただロバの天幕もそっくりそのままでした。そこで門兵たちは叫んで門のうちの王の家に告げた。以上の箇所から広川先生に主の言葉を聞きなさいと、という題でメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。オリンピックも今日までとなりました。あとは、パラリンピックを残すのみとなっております。コロナ感染者数はこの間ですね増え続けていて過去最高という状況になっています。大変ハードな働きを長い間強いられていらっしゃる医療従事者の方々や、また関わっていらっしゃる方々の健康と働きが守られていくように、また皆様のですね歩み日々守られて支えられていくようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、暑い日々が続いております。その中で人々の兄弟姉妹たちの先週の歩みを守り支えてくださったことを覚えて心から感謝をいたします。今日また私たちは1週間の歩みを終えて あなたを礼拝をするためにこの場に集っております。どうぞ私たちを愛し慈しんでくださっているあなたに栄光が豊かに表されますように。そしてまた集われている人々の兄弟姉妹、内なる人を強めていただき、今週も主にあって健やかに歩んでいくことができるように励まし導いてください。コロナの感染者数も日に日に増え広がっております。どうぞ、とりわけ医療従事者として、困難の中で働いていらっしゃる方々、疲労困憊していらっしゃいますけれども、どうぞ励まし助けてくださるようにお願いをいたします。また御言葉からしばらく学びたいと願っております。お一人お一人に必要なメッセージを与えてくださって、励まし支えてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほど皆さんとご一緒にお読みしました第2列王記7章の1節から学んでいきたいと思います。前回ですね、この6章におきまして預言者エリシャをですね捕らえようとしまして、サマリアに来て捕虜となってしまったアラムの兵士たちを殺さないで、反対にですね盛大にもてなして返したことによりまして、このアラムのですね略奪隊というものは二度とイスラエルに入ってこなかったということを学びました。しかしその後何が起こったかというと、この6章のですね24節から33節をご覧いただくと分かります通りに、アラムの王様ベンハダで彼は全軍を召集してサマリアに登ってきてこれを包囲したというふうに書かれております。再びアラムがイスラエルに対して戦いを挑んできたことが分かります。その頃サマリアの町はですね大変ひどい飢饉に陥っておりました。さらにこのアラム軍がですね町を包囲するということも加わりまして、すでにモーセによって申命記28章において予言されていたことが現実にサマリアの町で起こっていました。申命記28章のですね15節、もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟等を守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。そして申命記の28:53節においてですね、このように警告をされています。あなたは包囲と敵がもたらす窮乏とのために、あなたの身から生まれたもの、あなたの神主が与えてくださった息子や娘の肉を食べるようになる。このような悲劇的なことが現実となっていたということなんですね。ところがイスラエルの王はですね、こういう悲惨なもう絶望的な状況の中で、これは私たちの神様に対する罪によって引き起こされたことなんだと認めて、これは神様の前に悔い改めていかなければならない。ところがその代わりに、この度の悲惨な出来事は預言者エリシャがもたらした災いなんだ、だからエリシャを殺そうと、そして死者を使わすわけです。 しかしこれに対してエリシャが7章の1節で語った言葉、主の言葉を聞きなさい、主はこうおせられる、明日の今頃サマリアの門で上等の小麦粉1セア 7.6 リッターに当たります。これが1シェケル、大麦2セア、これ2倍ですから15.2リットルが1シェケル。シェケルっていうのは銀の重さを指す単位です。で、1シェケルが約11グラムです。で、当時のですね、労働者の月収の5分の1で、私たちは、まあ、なんとなく高いというふうに思いますけれども、当時の状況からすると格安です。物価はですね、高騰してインフレ状態もう止まらない、しかもない。で、そういう中でですね、ふんだんに小麦粉、大麦がですね、町に満ち溢れるということがここで言われているわけです。イスラエルの王に仕えていた侍従はですね、このエリシャの言葉を聞いて2節、たとえ主が天に窓を作られぬにしても、そんなことがあるだろうか、絶対にそんなことは起こりえないという言葉が続く表現なんです。ですから、そんなことはね、明日起こるはずがないというふうに信じなかったわけです。するとエリシャは、確かにあなたはね、自分の目で食べ物が満ち溢れている状態を見るには見るけれども、あなたはそれを食べることはできないというふうに、不信仰に対する神様の裁きの言葉を告げていきました。さて、当時ですね、このタラート、重い皮膚病の人たちは汚れたものとして町の外に住まわなければならなくなっていました。この病気にかかっていた4人の人たちが、どうせこのままじっとしてたら飢え死にするだけだ、どうせ死ぬんだったら食べ物がきっとあるはずのアラムの陣営に行って食べ物を分けてもらおうではないか、でもし向こうがですね、いや殺すっつって殺される、いやそれだったらそれでも構わない、もうとにかく意を決してですね、命を奪われてもともとなんだから行くっつって言って、食料を求めてアラムの陣営に入っていきました。するとですね、アラムの陣営はもぬけの殻です。静まり返っていました。それは主なる神様がアラムの陣営に大軍が近づいている音を聞かされて、アラムの兵士たちはですね、これはきっとイスラエルの軍隊が自分たちや手は出せないので助っ人を雇ったに違いない、それが自分たちを襲おうとしている、怖くなりまして慌てふためいて荷物はそのまま置いたままで逃げ去ったという状態でありました。そこでですね、4人はもう好きなだけですね、飲み食いをして、そして金銀衣服ふんだんにあります。これをですね、持ち出して、そして隠してということを繰り返しておりました。ところがですね、いや私たちのしていることは正しくない、今日は良い知らせの日なのに私たちはためらっている、もし明け方まで待っていたら私たちは罰を受けるだろう、さあ行って王の家に知らせようと4人で話し合って、 そしてこのことを伝えにサマリアの町に戻っていきました。この知らせを聞いたイスラエルの王は、最初はこれはきっとアラム軍の策略に違いない、自分たちをおびき出してですね、そこにバッとこう取り囲んで、ね、一網打尽にしようというですね、作戦ではないかというふうに思いまして、偵察隊を出しまして、調べるとアラム軍の待ち伏せしている作戦ではないということが分かりました。そしてアラム軍の兵士たちが残した大量のこの食料をですね、取ってきて、主なる神様の言葉の通りにサマリアの町にはふんだんに食料が安く売られることになったということであります。神様の言葉を信じなかった王の侍従、彼は門の管理をしなさいと王から命じられておりましたが、食料を求めて殺到した人々に踏みつけられて、エリシャの予言通りに死んでしまいました。ここで2つのことに注目をしてみたいと思います。1つはですね、7章1節で預言者エリシャが語った主の言葉を聞きなさい、主はこう仰せられるという言葉です。ひどい飢饉とアラム軍の包囲によって悲劇的な状況に陥って苦しんでいたサマリアの町の人々に対して、神様はですね、町に食料が有り余るようになると語られました。ここに神様のですね、深い愛を見ることができます。主なる神様の言葉を疑ってですね、そんなことが起こるはずがない、絶対ない、そのように断言したイスラエル王の侍従は、神様の愛が表されるということを信じることができませんでした。その結果、エリシャの確かにあなたはそれを見る、神様の深い愛と配慮を見ることがあるけれども、それをあなたは自分のものにすることはできないと、その予言通りに裁かれて死んでいきました。私たちもですね、さまざまな願い事を神様に祈ります。でも祈りながらもですね、いやー祈ってはいるけど本当にそんなことが起きるかな、ダメかもしれんよねというふうに、この侍従のように全能の神様の力や愛というものを疑ってしまう否定的な思いが心のどこかにないでしょうか。主なる神様という方は全知全能のお方です。そして私たちが犯す罪に対しては厳正に裁くことのできるお方です。ですけれども同時に憐れみ深いお方であり、私たちの置かれた状況や私たちの思いをよく知っておられます。そして深い愛を持って私たちを助けてくださるお方でいらっしゃいます。私たちは日々さまざまな出来事に出会い、落胆したり苦しんだり悲しんだり思い悩むということがあります。しかし私たちは一人で課題に向き合って一人で苦闘しているわけではありません。今年のこの教会の聖句イザヤ書43章5節において、恐れるな、私があなたと共にいるからだ、 私があなたと共にいるからだと約束されております。主イエス・キリストが課題を抱えて苦闘しているあなたと共に歩んでくださっております。ですから思い煩うことなく、一人で抱え込んでしまうこともなく、主イエス様に信頼して安心して歩むことができます。二つ目は三節以降でですね、死ぬことを覚悟してアラムの陣営に行ってお腹いっぱい食べた後、イスラエルの王に進言をした4人の重い皮膚病の人たちの決断と行動です。彼らはですね、自分たちは死ぬ覚悟をして行動した。その結果ですね、空腹を満たすことができたという祝福に預かりました。そのことをですね、絶望的な飢えに苦しんでいるサマリアの人々にも伝えなければ、私たちが神様から罰を受けてしまうと考えて、イスラエルの王にこの良い知らせを伝えていきました。彼らの行動によってですね、イスラエルの王のもと軍が動いて、そして大量の食物を得ることができました。エリシャが語った神様の言葉、約束の言葉は、この4人の人たちの決断と行動によって実現をいたしました。私たちは彼らの決断と行動というのは模範にすべきことです。私たちは人生の途上で主イエス様と出会いました。そしてこの方を通して罪の許し、永遠の命、そして神様の子供としての祝福に預かるというですね、素晴らしい特権に預かりました。私たちはそれをですね、もちろんあなたや私に与えられた自分自身に対する祝福です。でもそれを自分一人だけで抱え込むのではなく、私たちの周りの方々にもそれをお裾分けをする、分かち合っていく、それは主なる神様が望んでいらっしゃることではないでしょうか。4人の人たちの決断、そして行動、そのことによって神様の恵み、愛というものがサマリア全体の人たちに分かち合われていきました。同じようにですね、私たちもささやかかもしれない、でも受けた恵み、祝福をほんの少し分かち合っていくようにしたいものです。そうするところに神様の祝福が満ち溢れていくのではないでしょうか。私たちはそのことを覚えてですね、今週も主にあって励んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっている主イエスキリストの恵みを覚えて感謝をいたします。私たちがいただいている大いなる祝福を周りの方々に分かち合いながら歩んでいきたいと願っております。一人一人の兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。また病を得ている方々を顧みてくださって、癒し健やかにしてくださいますように。また試練の中で苦闘していらっしゃる方々を顧みて励まし、お支えくださるようにお願いをいたします。 私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。